おはようございます。
5月24日の礼拝をご一緒に捧げましょう。最初にお祈りを捧げます。全能の父なる御神様、今日はペンテコステの礼拝です。あなたが天に昇られ、そして天から私たちすべてのものへと聖霊を今も送り続けてくださっていることを心より感謝いたします。そして教会を作り、私たちを導き、今まで支え守っていてくださることを心より感謝いたします。なかなかそのあなたに従えない愚かなもの、自分の考えばかりを先に推し進めようとする私たちでありますことを主よ憐れんでください。あなたの導きに耳を傾け、心を傾け、そしてあなたが示してくださる道を求め続け、その道を歩いていけますように支えてください。主よ、教会の上にもあなたが共にいてください。良き働きをなすことができますように。そのために主よ、私どもの群れも性別し清め、そして力強く導いてくださいますように。今この録音を聞いてくださっているお一人お一人のことを特に覚えて祈ります。そのお一人お一人に聖霊を与えてください。あなたの霊で満たされて、どうぞまた元気を与えられて、一週間前を向いて歩んでいけますように。それぞれの置かれている状況、いろんな事柄がありますが、体の弱さ、心の弱さを感じるものですが、あなたが力を与えてくださるということを信じて、またそばにいてくださるということを信じて、先立って歩んでくださるということを信じて、また一歩足を踏み出すものへとしてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。今日の聖書の箇所は、旧約聖書、詩編16編の7節から11節、旧約聖書の846ページ。新約聖書は、使徒言行録第2章、24節から36節、新約聖書の216ページです。最初に使徒言行録を開けておいてください。それでは、始めさせていただきます。今日はペンテコステの礼拝です。ペンテコステというのは、使徒言行録第2章の一節にこの言葉があるからです。聖霊が下るという題がありまして、2章の一節、五旬祭の日が来て、この五旬祭の日、テーンヘメラン、ヘメルというのは日ですね。テース、ペンテコステースなんですね。ペンテコステース。ペンテコステ、五旬祭と訳されていますが、ペンテコステース。このペンテっていうのはペンタ、五ですね。英語で五角形のことをペンタゴンと言いますが、その、は、つまりペンタ、ギリシャ語のペンタから来ています。で、その、なんでですね、ここに、次に、一同が一つになって集まっているとありますね。これは実は当時一同が一つに集まっていたのかと申しますと、この日っていうのは、この時、時期っていうのはユダヤ教の三大祭りの一つの七週祭、シャブオットと言いますが、ユダヤ教の三つの祭りっていうのは、スコト、カリオの祭りと、ペサハー、杉越の祭りと、シャブオット、七週祭。この三つなんですね。これは申命記16章に、この三つは毎年、巡礼、必ず、イスラエルの者は、 エルサレム神殿に巡礼に来なさいと言われた三大祭りの一つなんですね。まあこのシャブオット七週祭、七つの週、ウィークですね、週の祭りというのは、まあ古くは大麦と小麦の収穫を感謝するという意味と、もう一つは旧約聖書でモーセが出エジプトを出てですね、そして七週目ですね、49日目ですね、シナイ山で神様からモーセが十戒を与えられた、その日がちょうど七週目、49日目だったというところからその日をお祝いすると。ですからこの祭りの別名シャボット七、シャブっていうのは七ってことなんですけど、ま、この祭りの別名はズマンマタントーラーとも言いますね。ズマンというのは日、マタンというのは授けられた、トーラー、立法ですね。十戒を授けられた日、つまり十戒、モーセがシナイ山で十戒を。で、以来ですね、例えばユダヤ教徒が、うん、まあ昔は13歳だったんですけども、途中から15歳になって行う献身令、ユダヤ人の人たちは生まれたらすぐ割礼を受けますよね。そして、正式に、まあ、大人として、立法を習ってですね、そして、まあ、成人するというのが献身令でもあるんですけど、それをこの立法の日、立法が授けられた日に行うということが、ずっと今でも行われてくるんですね。ただし、七週祭は厳密に言うと、七日かける七週ですから、49なんです。でもここは五旬祭、50日目、ペンテコステですからね。ということは、ここで集まっていたっていうのは、土曜日、49日目の土曜日の次の日の50日目、つまり日曜日なんです。復活の日、イエス様が復活された、その復活をお祝いして集まっていた、礼拝をしていた者たちの上に、2節、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したとありますね。これがキリスト教の教会の誕生だとみなされているわけで、一つはもちろん日曜日に礼拝をする、つまりユダヤ教は土曜日でやってたのを土曜日にもうやらなく、もうその街道には行かなくなって、自分たちだけで日曜日に礼拝をするようになることによって、ユダヤ教とはこう分かれていくわけですよね。そういう意味でおいても、キリスト教の教会の誕生だということになっていくわけですけれども、ただ間違ってはいけないのは、ここで集まっていたその全体、まさに礼拝、教会の上に聖霊がブワーンって下ったっていうふうには書いてなくて、一人一人の、その集まっている一人一人の上にとどまったんだと。下の、炎のような下がね、聖霊一人一人なんだっていうところが、やっぱりこれとても大事だと思うんです。その一人一人の、聖霊が与えられた一人一人が集まって教会ができ、礼拝が捧げられるようになるっていうことがとても大事なんではないかなと思います。一人一人なんですね。で、ここは炎のような舌が分かれ分かれになった。よく聖霊っていうのは鳩で表されたりいたしますね。ペンテコステの場合は、ここの場合は炎のような舌だと言われていますが、なぜ聖霊が鳩かっていうふうに言われるのは、イエス様が洗礼者ヨハネからヨルダン川で洗礼を受けになった時に、神の霊が鳩のようにイエス様の上に下った。って書かれてあるから、マタイもマルコもルカもヨハネもそういうふうに書かれている。あれは、 鳩っていうのはあのノアの箱舟の時に旧約聖書あのノアがもう水がなくなったかなと思って箱舟の中から鳩を放したら鳩がオリーブの枝を加えてきて、あ、水がねなくなりつつあったんだ、枝がね生きてるっていうので、間もなく箱舟から降りていくっていうところが出てまいりますので、だから平和の象徴、鳩。だからイエス様が上に鳩のように聖霊が下ったっていうことは、この方はイエス様っていうのは我々に平和を与える、平安を与える、誠の平和を、平安を与える方だよという意味で、鳩のようになんです。じゃあそれに対してペンテコステというのは炎のような舌だというふうに、別れ別れに一人一人に与えられたんだっていう。これは二つのことをやっぱり表していて、弟子たちが後々の教会クリスチャンたちが本当に炎のような燃える思い力で、を与えられた この時ね、そして伝道してもう本当にこう燃えて、それこそ燃えて炎のように燃えて活動していったんだっていう意味のね、そういう力を与えてくれる、熱意を与えてくれるっていう意味での聖霊ということでしょうし、またもう一つは舌、わざわざじゃあ舌って何かっていうと、やっぱりこれは語るっていうことじゃないでしょうか。言葉を与えられた、語っていく、伝道をしていく人々にね、語る、そういう力を、舌を与えられたんだっていうことが、この炎のような舌っていうことで聖霊が与え、書かれているっていうのはとっても私は面白いな、と。聖書って面白いなと思います。聖霊が一人一人に炎を与える。炎のようなその信仰心、生きる力、燃え立たせたんだと。そして同時にもう一つは語ることですよね。人々に伝えること。そういうパワー、力というのを与えたんだと。だからこの後ペテロが説教をしていくっていうのが、2章の14節に書かれているんですね。どうでしょうか。私は新潟の時も名古屋でも、キリスト教の主義の学、キリスト教学校の中学と高校で聖書を教えて、おりました。まあ、アルバイトですよね、としてですね。で、その中でよく、生徒がわかんないというのが、聖霊について、聖霊って何？霊って何？っていうことですよね。で、よくですね、先生、聖霊について書けて出しちゃダメだよとかよく言われておりました。そんなん絶対わかんないからとかって言ってた。広島の時には、頼まれて毎日新聞の文化センターで聖書講座を、まあ、週に1日持っていたんですけど、やっぱりそこでも、まあ、聖霊がわからないとよく言われて、まあ、あれこれ実は説明したことがあったんですね。で、聖霊についてわかりやすく言えば、今日の、修法の、実は、罪の告白、先ほど、ご一緒に祈った罪の告白で、詩篇142編の4節と6節を修法に、書かせていただいたんですが、そこに最初こうあるんですね。私の霊が萎え果てているとき、私がどのような道に行こうとするかあなたはご存知ですと。私の霊が萎え果てているとき、これを言葉がよく表しているんですよ。私の霊、つまりこれは私たち自身が私の中に一人一人霊があるんです。うん、そう聖書は考えているんです。人間、私たちの中にもともと備わっている霊というものがある。それは自分の思いとか考えとか感情、意志ですよね。でも、その単にですね、この感情とか心だけじゃなく、もっと広いんですよ。霊というのは、例えば、好き嫌いとか、もう含めてですね、なんかこう、自分の思いや意志、気持ち、犬、ワンちゃんや猫さんが、こう、本当に可愛いと思ったりですね、あるいは誰かを愛する、そういう大切にする思いとか、そういうものが私たちの中に備わっているんだ。で、これはこう生きるうちに育ってくるものですよね。こう自分の霊として育ってくるもの。私の霊があるんだ。 で、まさにこの私の霊とは別に、神様からイエス様を通して、まあ、イエス様が私たちに天から与えてくださる霊が別にあるんだと考えていただいて構わないと思います。これが聖霊なんです。私たちの霊とは別の聖なる霊なんですね。それが私たちの中に入ってくるんだ、注がれるんだって言うんですよ。新しい霊として、まあ、この自分の霊というものがあるなら、私たちの霊のその横にっていうか、そばにっていうか、そういうふうにこう、神様の霊がこう下る。ですから逆に言うと、悪い霊、悪霊っていうのも下る場合もあるわけですよね。悪しき霊なんです。悪いものに取り憑かれるっていうことも、実はある、聖書は考える、ありますね。だから、聖霊に取り憑かれなきゃいけないんですよ。聖霊に来てくださいって。新しい願いや求めを、与えてくださいって。ですから、で、まさにですね、自分の霊、自分の思い、自分の考え、つまりずっと自分の霊だけであれこれ考えたり、あれこれしたりしていると、まあ、例えば、悪しき霊に囚われてしまったりなんかしてですね、自分がの考えが本当に、ここで、詩編142編で言っています。私の霊が萎え果てている時があるって言うんですよね。これは私たちにも経験があるんじゃないでしょうか。嫌なことがあって何もかも嫌になってしまう状況がありますね。私の霊がもう萎え果てている。もう疲れ切っている。悲しいことや辛いことがあっても意気消沈して、もう頑張ろうと思ってもね、なんかこう内側から力が湧いてこないんだって言うんです。そういう時にこそ、私はあなたに向かって叫びますって言ってるわけです。主よ来てくださいってことですよね。私の中に聖霊を。今日、旧約聖書は16編がまさにそうなんですね。もう一度見てください。詩編旧約聖書の846ページ。846ページ。旧約聖書、詩編16編です。その7節からお読みします。846節、7節。私は主を讃えます。主は私の思いを励まし、私の心をよごと諭してくださいます。これはまさにね、私の思いや私の心っていうのは霊なんです。これ心も思いも全部含めるような私の霊があって、私の霊に対して神様の霊が私の中に入ってきて私の思いを励まし私の心をよごと諭してくださいます。このよごと諭すっていうのはどういうことかと言いますと、二つの理解がありますね。一つは寝る前に私たちがこの信仰者がこう祈ったり、あるいは聖書を読んだり、立法の、こう、当時は立法のあれをこう、わーっともう一回こう、なぞって読むたりするんですけど、そして、あ、そうじゃいけないんだとかね、諭して、あ、こうしちゃいけないとかね、反省するって、そういう意味が一つと、もう一つの意味があります。夜ごと、これは夜中っていうふうに考えますと、夢の中なんです。夢の中で神様が、教えてくださる。聖霊を自分の中に注いでくださって、夢で諭すんですよ。これは、まあ、預言者なんかまさにそういうことなんですけど、そのようにして、ああ、そうだなとか反省する。自分の霊に対して、神様の霊が入って、注入されて、ああ、とか思ったりするんだって。励ましたり、諭したりしてくださるんだと。で、だからこそ8節、私は絶えず、主に応対します、していますと。主は右にいますし、私は揺らぐこと。まさに右にいますっていうのは、自分の思いのそばに神様の思い、精霊が与えられて、霊が与えられているんだと。 だから自分だけだとね、自分の気持ちは揺らいだり、自分のはもう本当にフラフラフラフラしてしまうんだけど、そういう神様をこうそばで感じている、横で感じているから私は揺らぐことがありませんっていうことなんです。で、9節、私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して聞こえます。だから、自分の心を喜ばせてください。そして魂が、こう、喜ぶ、で、踊るんだって言うんですよ。で、そのことによって、体までも安心して聞こえます。この、安心して聞こうっていうのも実は2つの意味があって、さっき夜の眠る前にお祈りをしたり、聖書を読んだり、律法をこう唱えたりすることによって、神様がちゃんとそばにいてくださるんだと思って、よく眠れるっていう、安心して憩いますという意味と、もう一つは、夢の中でもうちゃんと神様が私に対して語りかけてくださるから、安心して私は眠れるんだっていうふうな意味にも取れます。そして十節。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させずってことは、これ何言ってるのかというとですね、当時眠るっていうことは、これ面白くて、そのまま亡くなってしまう場合もあるんですね。それをすごく恐れてたわけです。我々は、そうならないように、ちゃんと健康診断とか、お医者さん、体調が悪いとね、すぐお医者さんに行きますけど、そんなことしないわけですから、本当に、休んだ結果、心臓発作が急に起こったり、してね、夜亡くなるっていうことも当時は結構あったんです。それから同時に、強盗とか、外国の敵が、攻めてきたりしたりして、寝てる間に命をなくすとか、そういうことも当時は多く、今と違って多くあったわけですよね。ですから、魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる墓の穴を見させず、命の道を教えてくださいます。ちゃんと生き延びる道を、教えてくださいますから、私は御顔を仰いで満ちたり喜び祝い、右の見てから永遠の喜びいただきますと。安心、これ安心して眠れますっていうことなんです。安心してあなたがちゃんと私を導き沙汰してくださる。だから絶対守ってくださる。寝ている間も守ってくださるから、もうこのままね、目が開けなくちゃうんじゃないかなんてことを心配しないで、まさに黄泉に渡すことなく墓穴を見させず、私を命の道へと導いてくださるんだっていうのが、この本来のこの16編の言葉の意味なんです。それが、ペテロですね。十二弟子の一人のペテロが、ここの箇所を引用していて、これは、当時はダビデが詩編を書いていたと思われますから、ダビデの言葉は、しかし、私たちの言葉だとして、私たちに対する言葉だと言って、ペテロが引用しているのが、使徒言行録で、今日の聖書の箇所なんです。見てください。216ページ、新約聖書216ページ。25節から。ダビデはイエスについてこう言っています。私はいつも目の前に主を見ていた。同じですね。主が私の右におられるので、私は決して動揺しない。だから私の心は楽しみ、舌は喜び讃える。体も希望のうちに生きるであろう。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない。あなたは命に至る道を私に示し、見舞いにいる私を喜びで満たしてくださる。同じような言葉なんですが、ちょっと違うんです。で、大きく違っているのが、二つの点があり。一つはね、私はいつも目の前に主を見ていた。この主って明らかに、ペテロが、ここでこの言葉を引用しているこの主っていうのはイエス様のことなんです。当時のキリスト者たちは、いつも目の前に主を、イエス様を私たちは見てたんだ。主が私の右におられるので私は決して動揺しないんだ。イエス様が 私のそばにいてくださるんだって。そういう確信ですね。信仰なんです。それはし、どっから来るかというと、下の段を見てください。32節、33節。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆、そのことの証人です。と。次ですね。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているんです。このイエス様が天から、まさにイエス様の分身のようにですね、私の代わりだって言って聖霊を送ってくださった。まあ三位一体のことになるわけですけど、聖霊を送ってくださったんだ。あなたたちのいつもそばに私がいるからね。だから彼らはイエス様をもう本当にそばにいるものとして、聖霊としてイエス様とつながってて、イエス様が私の目の前に主を見ていた。主が私の右におられるから、私は決して動揺しないんだって言うんです。それはなんか律法とかですね、なんか聖霊、もう本当にリアルにイエス様ご自身が私の右にいてくださるんだ。っていうことなんですよね。だから私は決して動揺しない。私の、つまり今までの話で言うならば、私の霊とともに聖霊がキリスト、もう本当に、なんていうか、リアルにキリストが私の心の中、聖霊がいてくださるっていう感じなんですよ。主が私の右におられるので、私は決して動揺しないんだ。だから主が私の右におられる。ので、私の心は楽しみ、舌は喜びたたえる。これ面白いでしょ？心は楽しみ、舌は喜び。さっきの聖霊は、炎を与えてくださる。熱い信仰、熱い思いを与える。心は楽しみなんです。舌のように。舌は喜びたたえる。この与えられた舌っていうのは、このもちろん、御言葉は語るということもありますけれども、神様を賛美するようにしてくださったんだ。熱い思いを。そして舌を与えてくださった。それは賛美を与えてくださったんだ、というんです。そして体も希望のうちに生きるであろう。これも同じ。は、桜16節、同じですよね。で、次が2番目に違う点です。でこの第2に、一つ目は、もうイエス様をリアルに感じているという点と、もう一つ、少し変えています。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖なるものを朽ちるままにしておきない。さっきの、詩編の16編では、どういうふうに訳、ここなっていたかというと、こうありました。これ二つ手を入れておいて、両方をこう見れるようにしておいてくれるといただくとありがたいんですけども、あなたは私の魂を黄泉に渡す、つまり殺さないってことですよね。死を見させない、今生きさせてくださるってことです。あなたの慈しみに生きるのに墓穴を見させず、命の道を示してくださるってことは、現在の今のままで死を迎えることなく長生きをしてくださるんだ、させてくださるんだって言っているのが16編だった。しかしここは違うんです。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない。これは明らかにもう死んだとしてもなんです。死んじゃったらもう終わりだよねっていうのが詩編16編です。だけどそうじゃない。私たちはたとえ死んだとしても黄泉には捨ておかれないんだ、魂を。そして聖なるものを朽ち果てる、その体ですよね。体を朽ち果てるままにしておかれないんだって。これ何言ってるかというと、復活なんです。復活を示している聖書の言葉として詩編を彼らは今ペテロは読んでるんです。そしてあなたは命に至る道を私に示し、見前にいる私を喜びで満たしていく。明らかにこの命に至る道っていうのは、従って復活をして天の御国へと行く、キリストの神様の身元へと行く、そういう道を考えているんです。その道、永遠の命と聖書では言いますけれども、そういう 読みにしておかないんで、天の御国、命に至る道、永遠の命に至る道をちゃんと示してくださっているんだ。だから、見前にいる私を喜びで満たして、この見前にいるってどういうことかというと、今現実に礼拝をしている、神様の見前で礼拝をしている私たちにを喜びで満たしてくださる。この希望が与えられているから、たとえ死んでも生きるという希望、そしてキリストが私たちのそばにいてくださる。もうリアルに、聖霊としてキリストがそばにいてくださるから、私たちは本当に今、この礼拝の中で、喜んでいくんだ。私は嬉しいって言うんです。リアルに、このキリストが共にいてくださるんだっていう、そういう信仰なんですよね。ですから、もともとの詩編の言葉をちょっと改変しているわけですよね。変化をさせています。でもこの改変や変化というのはちょっとした言葉かもしれませんけれども、内容的には本当に大きな違いですね。長生きをさせてくださる、夜ね、ぐっすり眠らせてくださるっていう16編と、いやもう死んでもなお、儚に、だからもう、蘇らせてください。捨ておかない。朽ち果てるままにしない。永遠の命への至る道を私たちに与えてくださっている。だから今、この礼拝をして見前で喜べるんだ。キリストがそばにいてくださって、そしてそのキリストが聖霊で私たちのね、道をこう、ちゃんと示してくださっているんだっていう、そういうことなんです。どうでしょうか。今日の、箇所から私、学ぶ、ことはですね、ペンテコステっていうのは教会の誕生日というふうに言われますけれども、もともとは信仰者一人一人の上に聖霊が下ったんだ。そしてその聖霊っていうのは、私たちの体の中に自分の霊っていうのがあるんだけど、そのそばにっていうか、それとは新たに違う別の考え方や思い、まさにこれは聖霊、キリストがご自身が送ってくださったんだ。そしてそれは、キリスト者は代々、キリストがそばにいてくださる。私たち、そしてキリストが私たちを導いてくださる。そういう思いとしてね、私たちの心を燃え立たせる炎のように、燃え立たせ、そして下、賛美を歌わせてくださる。そういう、ものへと変えてくださるんだ。まさに私の霊が、キリストがその私の霊をですね、いわば、キリストの霊が、私の霊を、元々の霊をですね、なんていうかな、少しずつ侵食していくって言いますか。変えていってくださるんだ。そういう感じなんですよね。そして、その聖霊は3番目。そして、私たちを御国へと。永遠の命へと導いてくれるもんなんだよっていうんです。いかがでしょうか。そのことを今日の箇所から、実は詩編16編を、こう少し変えていることの中に、現れている信仰というものを見ることができるんじゃないでしょうか。余談になりますけど、私は前にも言ったかもしれませんが、広島にいた時に、ある青年が言ったこと、やったことをですね、忘れられないんですけど、彼女がですね、就職、したんですよ。そして、その仕事場にどうしてもですね、なんか自分と合わない先輩がいるんだ。その先輩は明らかにね、自分のことを気に食わないと思っているって言うんです。で、その人の前に行くと、もう心とか手がわなわなしてくるって言ってましたね。心がわな、手がわなわなしてくる。で、まともにその人の顔を見れない、その先輩の顔を見れないんだ。先生どうしたらいいかっていうですね、そういう相談を受けた。 で、私は最初はですね、それ避けたらってね、なんかこう逃げたら、もう逃げた方がいいよって、避けるようにしたらって。でもですね、今のうちはですね、その人から仕事のやり方を教わらなくしかないもんだから、もうその人と会わないわけにいかないんだって言うんですよ。だからなんかないか、わかった、じゃあ、って言って、こうしてみたら、って言ったのが、精霊を来てください、心の中にっていうのをや、祈ったらっていうふうに言ったんです。もうキリストよ来てください、もう精霊、もう自分の思いや、もう本当に心が萎えてしまいそうな時、霊が萎えちゃう時だろうと。そういう時に、精霊が来て、私を支えてください。揺るがない。私はそういう思いで、ですね、自分を支えてくださいって、揺るがないように、そういう思いでね、聖霊を来てくださいっていうふうに祈ったらっていうふうに言ったんだ。それで最初はで、はぁとか言ってたんで、きょとんとしておりましたけれども、翌日の月曜日にですね、朝出勤する電車の中でですね、聖霊を来てくださいって心の中で祈ったんだそうです。騙されたと思ってですね、で祈ったって言うんです。そしたら不思議に、その日は先輩の顔をちょっとだけまともに見れたって言うんですよ。それで、次の日曜日に来た時に、先生、この祈りは結構効き目あるかもよ、とかっていうふうに言っておりました。ちょっと私の言ったこととちょっと違うなとは思ったんですけど、でも、逆にですね、キリスト、彼女が言うには、キリスト、イエス様が代わりに喋ってください。イエス様、代わりに、私の代わりに、喋ってくださいっていうふうに、喋ってくれたっていうんですよ。面白いですよね。イエス様が私の代わりに喋ってくれたっていうんです。これはなかなか面白い感覚であるし、これそうかもしれない、正しいかもしれないっていうふうに思ったんですよ。聖霊が、来てくれて、イエス様がね、むしろここに来てくれて、そして私の思いじゃなくて、私の代わりにこう喋ってくれたっていうんです。まさにそれはリアルにキリストを感じるっていうことなんじゃないか。そしてそのことが、私の霊、持っている本来の霊を先ほど申しましたように、侵食していくっていうか、少しずつ変わっていく、影響を受けていくっていうことなんですけど、もう一気に、もうその、霊の代わりにキリストが、喋ってくれたっていう。これはでも素晴らしいなって思うんです。そう、私は羨ましいぐらいでした。聖霊は私たちのもとに来て、私の霊にこう働きかけてくださって、くださるんだと。そして、しっかりと、させてくださる。動揺しない。そして、喜びに満たせてくださって、舌が賛美できるように変えてくださる。これが聖霊。だから、聖霊を来てくださいと。そう、祈っていかなきゃいけないんですよ。そして、それはすぐね、聖霊なくなっちゃう場合も、聖霊はね、なかなか生物ですから、聖霊は生物ですから、常にね、来てください。そういうふうに祈っていかなければいけません。で、この後、聖餐式を取り行います。パンと杯を配餐って言って配るときに、必ず聖霊を来てくださいって、聖霊を求める祈りというのを、これは、実は、改革派の伝統、長老派の伝統なんですけど、心を高く上げよう。そして聖霊を来てくださいっていう祈りを捧げますよね。これは聖霊によって私たちはパンと杯だって自分の考えや思いではそう思っているかもしれないけれども、それをキリストの体と、これはキリストの体である、これはキリストの血であるっていうふうに変えてくださる。その思いを変えてくださるんだ。受け止め方をそういうふうに受け止められるように主よ聖霊を下してくださいって祈るのが聖霊を求める祈りなんですよね。 辛い時、苦しい時、もう自分のね、心が、まさに、魂、霊が萎え果てている時にこそ、私たちは、聖霊を来てください。いや、キリストが来てください。そして、私の代わりに、もう、語ってください。私を支え、私を新しいものへとしてくださいますようにと。ペンテコステは、まさに、彼らを、弟子たちを変えていった、そのような時だったのではないでしょうか。お祈りをします。天の地なる御神様、今日も、このペンテコステの時に、聖霊が弟子たちを変えていって、逃げてしまった、弟子たちを、まさに、変えた時がペンテコステだということだと思います。私たちも主よ、変えてください。新しい思いへと変えてください。そのためにどうか私の思いのそばに、近くに、あなたが来てくださいますように。そして、私のに代わって支え、守り、導き、私自身を導いてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。